はい、では、マルコによる福音書11章を開いてください。マルコによる福音書の11章です。午後に11節ずつですね、読んでいきますけれども、今朝が15節から17節までに注目します。こうして彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、その中で売り買いしている者たちを追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。また誰にも宮を通って物を運ぶことをお許しにならなかった。そして人々に教えて言われた。私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではないか。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしてしまった、とあります。イエス様がついにエルサレムに入られます。入られましたですね。入城されたというけど、城が場じゃなくて城の方ですね。入城されたわけなんです。でしばしばこれを主郎の聖日、主郎っていうのが分かりますね、この植物の人、この木ですけれどもね、聖日と呼ばれる日曜日にこのロバの子に塗られてエルサレムに来られたわけなんです。そして人々がイエス様をホサナ祝福あれ、主の御名によって来られる方に、先ほど歌ったこのホサナですね、救ってくださいという意味ですけれども、喜んで迎え入れました。そしてイエス様が神殿の様子をご覧になって、今ここで行われたんですね、これを宮清めとも呼ばれます。ユダヤ人たちが神を礼拝するところに、商売するところと化してしまって、そして礼拝を捧げる人々から、騙し取っているような強盗の巣になっていると、イエス様は嘆いておられるわけなんです。で、今朝はこのイエス様の言葉からですね、今は聖霊の宮と呼ばれている私たち自身、そして教会を見ていきたいと思います。イエス様がここでこの17節で、私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるというのは、これはイザヤの予言の中に書いてあるですね。この56章の7節からこの取り上げて、それをお前たちは強盗の巣という言葉が、これがエレミア書の7章の11節からの引用になっているわけなんです。強盗の巣、わかりますよね。強盗のいわゆるアジトですよ。ですね。この銀行強盗した人たちがですね、こう集まってきてですね、そして奪ってきたものをですね、こう山分けするみたいな、そういうイメージですね。この奪い取ってきた金銭や貴重品をこう数えているような、そういうところにしているではないかと咎めておられるわけです。で、このマタイによる福音書の学びの時にも説明をしたので、思い出せるかもしれませんけれども、何をしているかというと、売り買いをしているんですね。今もエルサレムに行き、そして神殿の丘ですね、のこの橋ですね、この西壁だけど南の方なんですけれども、この人々が上がっていく階段の跡がわずかに残っているんです。そしてその階段で上がっていく、このこう上がっていくこう付け根のところに、この お店の跡があります。商店の跡が、あるんですね。かなり、この売り買いをしていたですね。私たちはね、この神社とかそういうお祭りがあるときにこの、店が立ちますけれども、そういうことを想像すればわかるかもしれませんけれども、教会でもね、何か例えば、このゴスペルシンガーの CD を買いましょうとかね、そんなこと言ってお金とか、実際動きますけれども、実際そうなんですが、でもここではですね、かなり儲けてました。どうやって彼らが神殿を管理している祭司長たち、サドカイ派の人たちが儲けていたかといいますと、 この2つ書いてますね。この両替商、両替人がいます。でこれは、神殿に納めるその貨幣というのは、通貨はシェケルと呼ばれます。シェケルですね。そして普段使っているものはローマの貨幣です。ですね。で、このローマの貨幣に例えば、このカイサルの銘が彫ってあるっていうのがですね、このイエス様は後でおっしゃるじゃないですか。でこれは誰のものですか？カイサルのものですって。カイサルのものはカイサルに返せばいいっていうですね。でこういう異教、このカイサル自身がこの神として拝まれていた皇帝礼拝もありましたし、そして市場に行ったらこの偶像に備えられたこのものをですね、この売り買いして、要は汚れているというふうにこの彼らは見なしていたので、神殿に捧げるものとしてはこのシェケルに両替しなければいけないということなんですね。そしてそこで手数料なんですよ。手数料がべらぼうに高いということで、もうこのお金ががっぽり儲かるシステムが作られていたわけなんです。でもう一つがこの、鳩を売るものって書いてますけども、あとは牛や羊もいるんですが、他の福音書を見ますとですね、鳩を売る者たちの腰掛けをイエス様が倒されたと。でこれは生贄を携えて、特にこの時は過越の祭りが近づいてますから、ものすごいたくさんのこのユダヤ人たちがすでにやってきているわけですけれども、世界中からのユダヤ人がですね、この生贄を携えて、それでそこでほふってもらって、そしてこの礼拝を捧げていくわけですけれども、欠陥のないものでなければいけないという規定が律法の中に書いてあります。でそれはイエス様ご自身を表している、まあ、これ旧約聖書の学びでね、キリストが罪なきお方であるので生贄になることができる。だから完璧なものでなければですね、身代わりになることができないわけなんですよ。ですね。なのでこのシミや傷とかあってはならないというものがあり、そして祭司長たちがこのそこで奉仕している人たちが携えてきたこの生贄を見るわけですね。生贄になる家畜を見るわけです。ですぐにおおおとかって見つけるんですよね。あちょっとここがちょっと曲がってるなとか、あここに傷があるねとか、だからこれはダメですよっていうふうにこの見定めるわけなんです。そして私たちがすでに認証したですね、この生贄がありますので、これを買ってくださいと、このように言うわけなんです。そこが、それが高いんですね。高いんですよ。ということで、経済的に潤っていたわけなんです。そして宮を通って物を運ぶのも、このお許しにならなかったとあります。でこれね、結構イスラエルのこのエルサレム行くと分かるんですけれども、この神殿の丘のところをによって、この東から西とか西から東ですね、この行く時にですね、まあ迂回しなければならないわけなんだけれども、まあ近道を行こうということで、まあ階段が上がってってですね、そして通ってってまた向こうの階段から出ていく、出口から出ていくということも行っていた、まあそういうところだったので、それをイエス様がやめさせたわけなんです。こういうことで、神が住まわれ聖なる方がおられると言われているところで、むしろ罪がはびこり金が集まっているという状況でした。で、ですね。はい。それで、これはですね、実はエルサレムの神殿に特別に起こったことではなくて、むしろ普通だったんです。この異教の神殿においてはもう本当にごくごく当たり前のことが、当たり前のことでした。むしろこのエルサレムの神殿がそういう異教の神殿のやり方に影響を受けてしまっていると言った方が正確です。 ローマ時代には、このパウロがエペソに行った時に出てくるあのアルテミス神殿ですね、まあ、その時は世界的に有名な神殿だったんですが、あとは皇帝を祀る神殿、もうこれ至る所にあります。皇帝礼拝、皇帝国民宗教となったんですね。あのこの皇帝礼拝であるとか、あとギリシャの神々の神殿であるとか、まあ、そういう神殿はですね、実は金庫の役割も果たしていました。あるいは銀行の役割も果たしてたんです。でイエス様がね、この天に宝を積みなさいって言った時に、まあ、盗人が来て盗まれることもなくっていう言葉ありますよね。この盗まれる、お金を持っている人が、まあ、盗まれるという、まあ、心配をしなければいけませんでした。でそこで、この神殿の中にお金を預けるんです。なんでか分かります？さすが盗人も神殿の中にまで入って盗むのは罰が当たるっていう恐れがあるんですよ。で実はあのラオディキアに私が行った時に、あのこの皇帝が拝まれていたであろう神殿、宮のね、ところがガラス張りになって下が見ることができるんですけれども、やはりこの保管するような場所かなって思われるところがありましたね。泥棒も相当な勇気がいります。神の怒りを買うんではないかと、まあ、それでお金が集まりやすい場所になっていくんですね。でこれね、あの欧米社会だと、あのマフィアと教会の関係って結構あの映画にもなりますよね。あの昔ゴッドファーザーみたいなね、ご覧になった方いらっしゃいますかね。あの教会に多額の献金をするんですね。なんでかっていうと、自分たちのしていることの罪をあがなうためっていうのもあるんですよね。だから宗教とお金というのは、まあ、近いところに、まあ、隣り合わせに意外になっているという現実があるんです。まあ、そういうことで罪も集まりやすいです。この今のマフィアの話もそうですし、だから自分の罪を悔い改めるのではなくて、むしろ覆い隠すために宗教行為に走るわけなんです。自分のやましいことを宗教をすることによって償おうとするわけなんです。でもちろんそんなので償いません。自分の罪を認めてそれを言い表して悔い改めなければ罪は許されないんです。でアルテミスの神殿、これあの世界の七不思議と言われているこの、 あの世界遺産にもなっている非常に大きなあの神殿の跡ですけれども、行くとですね、あのまだ柱一本しか立ってなくてね、 あれなんですけども、でもそこで聞きました。社会的に制裁を受けるような人、まあ、つまり捕まって牢屋に入れられるような人がですね、やっぱ神殿の境殿に、この、混ぜた、神殿の境内か、境内に集まってくるんで、逃げてくるんですよね。そこは聖なるところであって、まあ、立ち入ることは、世俗が、世のものが立ち入ることができないというものがあるわけなんです。社会的に問題だと言われる人たちも、ちょっとこうやばいなっていう人たちも集まり、そしてこの異教の儀式もありですね、こうかなり異様な雰囲気が立ち込めていたんではないかなと思われます。この教会が意外にそういう犯罪の温床になるというのも現実としてあります。日本はちょっとね、こう社会的な地位が認知が小さいのでね、教会がねなりにくいかもしれませんけれども、このイスラエルとパレスチナの構想を描くドラマをですね、前この前僕あの数ヶ月前かな、まあ、私、かなり見たんですね。今すごくイスラエルでめちゃめちゃ流行っていて、パレスチナの中でも流行ってるらしいんですね。リアルなんですよ。イスラエルの治安部隊、諜報関係のです、ね、シンベットだと思いますね、まあ、それがパレスチナにいるハマスですね、の要因を摘発するために浸透していくんですね、まあ、あの自らもアラビア語も流暢に話してですね、浸透していくわけですね。そしてハマスの方は重要な話とか取引というのをどこでやるか分かりますか？ アラブ人パレスチナ、パレスチナアラブ人の教会の中でやるんですよ。ね、ちょこっとね、こうモスクで何かこういう暴動を起こしたパレスチナ人に対してね、このイスラエルの治安警察がこう銃を、なんか銃といってもなんか祭壇、なんかほら、祭榴弾とかね、そういうの使うんですけれども、それやっただけでも世界中で非難轟々になるじゃないですか。ましてやね、教会で銃なんか撃っちゃったらもうまずいですよ。もう大変なことになりますっていうのが分かってるから、教会でハマスってね、イスラムの原理主義ですけども、まあ、許しちゃうんですよね。まあ十分あり得る話だと、これフィクションなんですけども、これ自体はでも十分にあり得る話なんですね。こういうことを通してですね、神殿ということそのものが、その敷地自体が神によって守られ、これがあれば神の救いがあるという神殿信仰になっていっちゃうんですね。そこでエレミアがですね、門のところで、この人々が礼拝のために入っていく門のところで叫んで予言をしたんです。これは主の宮、主の宮、主の宮だという偽りの言葉に信頼してはならないってこう言ったんです。神の言われることに聞き従うのであれば、それでは救われるけれども、それによって救われるけれども、主の宮、これが取り去られると、悔い改めなかったらバビロンによってあなた方は追い払われるんだよということを彼は予言し、それでさっきの強盗の巣の話も彼は行ったんです、言ったんですね。私たち信仰者の話に戻しましょう。絶えずユダヤ人たちが通った過ちを犯す誘惑があるんです。で、これは今はこの建物、まあ教会堂っていうのはあったとしてもですね、正確に話しますとですね、私たち自身が聖霊の宮であると新約聖書は定めていますね。私たちが聖霊が働かれるところの宮であって、私個人的な体もそうだし、集まるところに聖霊がおられて、そしてこの神が住んでくださるという、こういうふうに聖書には書いてあるわけなんです。ですから切実な問題になります。霊的な装いをすることによって、装い分かりますよね、この私たち着るときに装うっていうじゃないですか。霊的に装うことによって自分の罪や欲をむしろ隠し覆せると思ってしまうんです。こうして自分を欺いてしまいます。教会に来れば来るほどそれだけ知識としてはこうやって学んでるじゃないですか。特に私たちね、一節ずつ学んでます。で、この知識としてはキリスト教について聖書について知ることができます。で、この知識を使って罪を犯し、むしろ霊的なことをやっているとしながら罪を犯すということができてしまうんです。心の中で誰かを恨んでいたとしても、それを上手にキリストの正しさを持って話すことができるんですね。すごく立派な文章を、いろんな聖書の言葉や、このなんかそういういろんなこのキリスト教の用語を使って話して、いかに正しいかということは言えたとしても、根っこにはその恨みがあると。これ事実、ユダヤ人指導者たちがこれから行うことです。イエス様を死刑に定めるわけですけれども、その来た時に詳しく話しますが、彼らがイエス様を死刑に定める時に、ことごとく自分たちが決めたサンヘドリンのこの掟というのを破っていくんです。だから神のために行っているとしながら、霊的に見せながら、ますます罪を犯していくわけですね。で、自分が世の中のことで例えば心がいっぱいになっているとですね、教会に来るのが窮屈になってきます。で、窮屈になるだけではなくて、教会のいろいろ荒探しを始めていくようになります。 言ってることはキリスト教の用語を使ってるんですけれども、実は世の中の価値観でこの教会のことを裁いていくわけなんです。でね、これ偽善なんですよ。表と裏があまりにも対照的になります。はっきりとしてるって気づかないのは本人なんですよ。で、この表向きは主に仕えているけれども、実際は正反対のことを行うことが、この例えば、この旧約聖書の中にたくさん書いてありましてですね、でイザヤがこういうふうに言ってます。66章の3節なんですけど、かなりえぐい書き方をしてます。こう言ってますね。牛を誇る者が人を打ち殺す者、羊の生贄をする者が犬の首を折る者、穀物の捧げ物を捧げる者が豚の血を捧げる者、入港を記念して捧げる者が偶像を称える者、実に彼らは自分の道を選び、その魂は忌まわしいものを喜ぶ。わかりました。この牛をほふる、羊を生贄にする、穀物の捧げ物を捧げる、入港を記念にする、これは全部礼拝行為なんです。これをやりながらですね、人を撃ち殺す、犬の首を折る、で、豚の血を捧げる、でこれもだから異教ですよ。で、そして偶像を讃えるということを同時にできてしまうんですね。でこれを見ると嘘って思うでしょ。けれども、同時っていうのは本当同時ですよ。だからさっき言ったように、このキリスト教の用語をこうなんかすごい使ってですね、いろんなことをこういうふうに言いながら、実はもうありあり、結局どうこの人、人を恨んでるだけじゃないとかね、裁いてるだけじゃないとか、まあ、他にもいろいろあるよね、いろんなことで、これをですねやっちゃうんですね。で今読んだのが66章の3節イザヤが、でその手前にね、誠の神の礼拝者が書いてあるんですよ。これがね、私が目を留めるもの、それは貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉におののくものだってあります。です、ね、貧しいものってのは、心の貧しいものは幸いですの方の、貧しさです。全く私には良きものがない、絶望、本当に私はダメなものなんだ、もう私は失われている、でこれが心の貧しいもので、だから、霊の砕かれてるでしょ。そして私の言葉に、イエス神の言葉におののく、反応する、応答するものなんだと、こういうふうに言っているわけなんですね。装うのではなく、真実に主の前に出て心を砕いていただき、御言葉に応答すると。だからイエス様がここでどうしなければいけないかということを言ってるんです。この宮清美のところで17節で、祈りの家とこの呼ばれると、この神殿がですよ、祈りの家なんです。でこれが基本して、これ、まあ、もちろん具体的に祈るっていうことが必要なんですけども、この祈り心を持つというか、神の前に祈る、これが教会なんですね。教会だし、クリスチャンの個人の生活、何に期待するんですか。神に期待するんです。神が働い、霊が働いておられるんです。もう神のその奇跡とかですね、神の栄光、神ご自身、これを楽しむっていうか、もう、浸るわけなんです。この中において私たちが生きていくわけなんですね。ソロモンがですね、神殿を建てた時に、初めて神殿建てた人ですよ、彼がね。で、祈りを捧げました。で彼は本当に正確な神学を持ってた、正しい神学を持ってた。それ何かって言ったら、天の天もですね、あなたを治めることはできませんって言ったんです。そうなんです。天の天も治めることはできないから、ましてやこの神殿、荘厳に作られた神殿ですけど、治めることはできるはずがないと。あなたの皆、お名前が置かれているって言ったんですね。だから当然そこは神がその治められているところではなくて、何て言ったかって言ったら、人は全て罪を犯さない者はいないってこうソロモン言ったんですね。すぐに人間の弱さ、罪深さということを彼はすぐに言って、それで祈りを この神殿に向かって祈った時に、あなたがその祈りを聞いてくださって罪を許してくださって私たちを憐れんでくださいって、この祈りを捧げたんです。素晴らしいですね。祈りの家、へりくだって行く祈りの家なんだと。私たちが祈るっていうことは教会の、分かりましたね、生命線なんです。教会でどこでなんか発電機があるかですね。こう発電機ってあんま見えないじゃん。どっかでなんかこうね、どっかイベントするって言ったらね、電源持ってくることはできないから発電機持っていくわけじゃないですか。で、教会において発電機ってどっかって祈り会なんですね。祈り会なんです。そして皆さんにもね、祈ってほしいということをお願いしています。時々ね、祈ってって感じでね、もうなんか強調するじゃないですか私。例えばね、金曜日本当に祝福されてますね、バイブルカフェですね。私たちができることはね、もう本当にわずかなんですよ。そこでなんかテクニック使えないんですよ。こうやったら、ああやったら、なんか人が来る、できないんですよ。ちょっとニカーンって終わったら、せめてそんくらいなんですよね。ニカーンぐらいしかできないんですよ。人の心なんてね、わかんないですよ。皆さんが祈ってくださるから、生命線は祈りなんです。そして試みを受けている人はいるかもしれない。このね、誘惑を受けているとか、その時にじゃあ祈るんですよ。で、この祈りが中心になっている。そして自分が祈っているかどうかがどうやって分かるかというと、客観的に分かるんですね。ガラティア書の5章の22節から23節に身が書いてある。身を鳴らせる。イエス様がこの宮清めの前にはばっかりあって実がない一軸を呪われたんですね。で、これはすごく象徴的で、実がない神殿礼拝だったんです。でもその実というのは、この聖霊の実で、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありませんと。この身が結ばれてない、自分の生活が、自分の在り方や姿勢がここにこう影響されて、これをリトマス紙にしてね、自分が変わったのかどうかで、何ら変わってないのに、その今日クリスチャン的にはなってる、悪い意味で。で、これこの黄色信号ですね。点検しないとダメです。で、祈ってますっていうことをね、私言えるかもしれないんだけど、その時の祈りっていうのがどうなってるか、自分の願いが叶えられることが中心になっているのか、それとも神の願いがをむしろ行えるように、ね、祈っているのかどうかなんです。神の願いが行われるように、御心ですね、この持って言い方を変えたら、それが自分が従えられるかどうか、聖霊の力によって従うことができるかどうかが中心になっているからなんです。そしてイエス様がこのイザヤ書を引用した時のこの言葉というのは、私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれると。で、このイザヤの予言というのは、この御国が来た時、神の国が来た時の予言で、このイスラエルの人たちのみならず、宦官であったりとか異邦人であってもですね、本当に主の言われていることに従っていくものであれば、本当にその仲間に加えられるということですね。これが書いてあります。そしてあらゆる民の祈りの家と書いてあるんですね。イエス様が死なれて、そしてこの幕が切れました。このマタイを読むとですね、この死聖所と死聖所を分ける隔てる幕が切れてですね、そして異邦人であってもキリストの死によって私たちも含めてこの 祈ることができるように、この主の宮の中に入ることができるようになったわけなんです。なので私たちこの教会がですね、今度はあらゆる人々が来ることのできる聖霊の働き、これを受け入れているかどうかなんです。イエス様の福音書を読みますと、驚いたという言葉が数多くあります。つまり私たちは生活の中でこの非日常的なことが起こる、この自分のしていることと違う、まあ言い方変えると悪く言うと面倒くさいことが起こることがもともと織り込み釣りなんですね、神様のプログラムの中で。例えば良きサマリア人どうですか、もうレビ人とか祭司の人がですね、半殺しになって倒れている人を見てですね、それはやらなきゃいけないことたくさんあるでしょう。もうパッパッパッパッと立法を守るためにこれ彼らは動いてたけども、立ち止まって、そして労してですね、そして時間を使ってやっていくということが起こるわけなんです。そして私たちがこの教会として集まってくるときに、いろんな新しい方々がいらっしゃって、その一人一人が私たちと同じようにいろんなことを通って、その来られる、まあ普通にまあこの挨拶をしていろんなことがあるかもしれないけれども、まあ実はいろんなものを持って来るわけです。でそれがイエス様の福音によって触れられて変えられていくというですね、この新しい皮袋の例えをイエス様が言われましたけれども、これを用意し続けなければいけないわけなんです。けれどもですね、いつの間にかこの神殿を商売の場所にしてしまう、自分のやりたいこと、自分の利益、自分のために、自分が満たされるためにという、こういう自分打算的になって自分のなんか場所にしてしまうんですよ。新しい神がこの来られる人を招きたいと願っても、私たちがそういう心であるならば、そういう人たちに目に見えない壁を作って、異邦人の庭っていうのがこの当時あったんですけれども、このエルサレムにね、ここから行ったらもう死ななきゃいけないっていう、この命は保証されないよっていう、そういう壁を作ってしまっていくわけなんですね。福音っていうのは新しい人が来るところです。福音というのは時々こう崩されなきゃいけない。子供もそうでしょ。この子のようにならなかったら神の国に行けないって、子供がギャーって言ったらうるせえなとこになっちゃうじゃないですか。で静かにね、しててもう何も邪魔されないで、私のやってること邪魔しないでって、ね、なんかすいません、弟っぽく、俺のしてること邪魔すんなとか、ね、ちょっとどっちもやんないと女性だけじゃなくて男性も思いっきりありますからね。でそれをする必要、だから受け入れるっていうことです。受け入れる。で最後に祈りが必要なのは、この後を読むと分かるんですが、イエス様はペテロに対して、また弟子たちに対して、神を信じなさいって言ったんです。でこれ山に命じるんだったら、その海に行けって言ったら、その通りに、それを信じてればその通りになるという、信じるというですね、ことをイエス様が教えておられるんです。でこの信じるというのは念じることではありません。信じます、信じます、信じます、これ念じますって言ってるのと同じなんだよね。さっき言ったでしょ、霊的な装いって言ったじゃないですか、信じます、信じます、信じます、はっはっはっってことで、これね、違う信仰宗教になってますよ。でもよくあるんだよくあるじゃないです。神の聖書に書かれてるこの言葉があるんです。御心があるんですよ。もう書いてるんですよ。だからその時にもうそうなるよってこう言う時に、午後に詳しく話しますが、幻っていうのはビジョンが与えられるんです。例えば私が与えられている御言葉は、もう皆さんにもう分かっちゃってるしね、共有されてるんですけども、キリストは罪人を救うために世に来られたというのは第一テモテに書いてます。すごくシンプルですけど、だから私たちが従いさえすれば、その御心、この言葉に従いさえすれば絶対救われるんです、人は。なぜか神がそう目的に持ってるんだから。 絶対人は救われるんですよ。そこを邪魔するか、私たちがしないか、はい、しません、しません、しませんってやってるか、その自分のやりたいことをやってって邪魔するかのどっちかなんです。で、信じる、で、信じないことが、その邪魔をしていくことになるから、信じて、信じて、目に見えなくても、今日は天気だから太陽があることがわかるけども、雨がジャージャー降ってて、太陽がありませんって言ったら、みんな、は？でも信仰生活でよくやるんです。あ、ダメだ、罪人を救うために世に来られたんです。これが太陽と同じですよ、雲の上のですね。ダメだじゃないんですよ、信じるんですね。そしたら山動くって言ってるんです。さっき歌ったでしょ、山をも動かすということです。強盗の巣、祈りの家、私たちが今どこにいるのかですね。そしていつも気をつける、で、悔い改める必要があったら悔い改める。ごまかすことは簡単にできますから、どうぞ自分自身を吟味して、そして、パウロは言ってます、自分自身を吟味すれば裁かれることはありませんですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝します。このようにしてイエス様の、戒めの言葉を与えてくださって感謝いたします。あなたに期待いたします。聖霊様が働いてくださって私たちを清め、戒め、強め、励まし、慰め、あなたが用意されているものすべてを受け取って帰ることができますようにしてください。今語られたものに従って本当に祈りの家に自分の体がなるように、私の集まりがなるようにしてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。